皆さんおはようございます。
おはようございます。
風邪をひいてしまっているので喉が変であまり大きな声が出せないんですけど、頑張りますってですね、はい、最後まで説教したいと思うのでよろしくお願いします。 I got cold and my throat is strange. I cannot preach with a voice, so please pray for me that I preach. I try to preach until the end. 詩編ですね、皆さん詩編どうでしょうかね、呼ばれることあるでしょうか。詩編というのは、幾世紀にもわたって、人々に愛されて人々に、慕われてきた、そういう詩編ですけれども、そこには、理由がありますね。なぜ人々にそこまで慕われて愛されてきたのか、そこにはですね、人としてのこの裏表のない赤裸々な正直な姿というのが描かれていますね。彼らは自分の魂、自分自身の状況に対して非常に正直であるということです。私たちはそこに自分自身の苦悩ですとか、あるいは自分自身の葛藤をしている、そういう信仰者の姿をそこに見ることができるわけですよね。だからこそ、もし私たちが自分自身に対して正直になるときに、あるいは、自分自身の葛藤あるいは苦難、そういうものに対して心を開くときに、そういった詩編が私たちを励ましてくれるし、私たちの慰めとなって、くれるということです。 Do you read songs? Do you like reflecting and praying over songs? There are reasons why songs have been loved and loved by people throughout centuries.Because there is such a true description of the people there. They are always honest and transparent about themselves. And we are able to watch noble souls wrestling with their own problems and with themselves. And that's why they are of such encouragement and comfort to us if we are also honest with ourselves.今日の詩編において、作者は、幸福感というのを失っているんですね。悩みの中にあるというのが分かります。なぜ唸れるのか、私の魂よというふうに、なぜ嘆くのかというふうに、言っています。時々私も、なぜ自分には喜びがないんだろうかなというふうに思わされる時があります。心の中に幸福感がない、喜びがない、あるいは周りにも、私には喜びがないというふうに幸福感を失っているように見える、クリスチャンの方々が、大勢いる。その心は、失望して魂は呻いている。この、霊的な、落ち込みですね、霊的なスランプ状態というのは、神の民を初めから苦しませてきたということが、聖書を読むと分かりますね。このテーマが旧約聖書においても、あるいは新約聖書においても頻繁に取り上げられているからです。これが多くの信仰者にとっての悩みであって、現代においても信仰者を倒幕させている問題であるように思われます。今朝はこの詩編からこの霊的な落ち込みですね、霊的なスランプ状態とも呼べる、そういう原因ですね、そしてそれを克服するための方法について取り上げたいというふうに思っています。 In today's psalm, the psalmist is unhappy and is in trouble. He says, Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Honestly, I am at times troubled with myself. Why don't I have joy within myself? I am unhappyAnd I'm in trouble. And there are large numbers of Christian people who give the impression of being unhappy too. They are cast down. Their souls are disturbed within themselves. It seems to be a peculiar problem and trouble with many of God's people, and a special problem troubling them at this present time.And when we open the Bible, it's interesting to notice the frequency with which this spiritual depression is dealt with in the New Testament and Old Testament. It seems that this condition has afflicted God's people right from the beginning, because you find it in the Old Testament and New Testament frequently. So I'd like us to watch closely today with this psalmist to see the way in which he faces the situation and the way in which he deals with himself. ある意味でですね、この憂鬱そうなクリスチャンというのは矛盾した存在であるわけですよね。福音を推薦する者としては全くふさわしくない。今日人が最初に関心を持つのは真理そのもの以上を求めるよりも結果ですね。真理そのもの以上にむしろ実質的な結果を求めている。実際に役に立つのかどうか、人々は本物を求めている、本物を探し追い求めている。ですので今日最も重要なことというのは、クリスチャンは、どういうの聞きますかね、クリスチャンというのはクリスチャンというのはクリシミちゃんみたいな人たちなんですか。クリスチャンクリシミちゃんなんか苦しそうにね、なんか禁欲主義かなんかで、なんかこう歯を食いしばって、なんか幸福感を失って憂鬱顔の人たちである、もう喜びを否定してもう苦悩の多い日々を送っている人たちなんだなというような印象を与えているような状態から私たちが解放されることが大事なんではないかというふうに思いますね。 In a sense, a depressed Christian is a contradictory beingin terms, and he is a very poor recommendation for the gospel. And people today are primarily not really seeking for the truth, but rather they are interested in the results. And the question they ask is, does it work? People are seeking and searching for the real thing that is genuine and that can help them.So nothing is more important than that we should be delivered from our condition, which gives the other people the impression that to be a Christian means to be unhappy, and to be sad, to be morbid, and that Christian is the one who denies joy and lives laborious days. 落胆している、平和がない、平安がない、幸福感がない。これは必ず顔に現れてきます。もし憂鬱感を持ち不幸だと感じているならば、私たちが望む望まないにかかわらずそれは顔に現れてくるんですね。一見してその人が悩みを持っているということが分かる、心配事があるということが分かる。ルカによる福音書の11章35節から36節、だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いているというふうに言われています。私たちが心からですね、神様を仰ぐ時、そして聖霊様が私たちの心の中で本当にこう働かれている時にはですね、心が晴れて顔は晴れやかに輝き始めます。その時人は、疲れ果てて、もうやつれ切ったようなですね、もう苦悩に満ちて、沈んだような様相から解放されて、落ち着いた、平静を取り戻して、バランスの取れた明るい顔つきになります。仮面をかぶってそうなるのではなくて、結果としてそうなるんです。必然的な結果として。ですので、もし私たちが憂鬱感を持って不幸だと感じ始めているならば、望む望まないにかかわらずそれは顔に現れてくるんですね。かといって、ある人が勧めているように、意味のない、微笑みをですね、見たらこう顔に出して、浮かべていなさいよっていうことでもないですよね。それは結果として自然に現れてくるものである、必ず表面に現れてくるんだということなんです。There is someone who looks dejected, worried and unhappy. You take one glance at him and you see his condition.
If you are depressed or unhappy, whether you like it or not, we will see it on our face.
11:35-36.
See to it then that the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will be just as full of light as when a lamp shines its light on you.
So when we really look at God and when the Holy Spirit is really working within us, as we get better, our face gets better also.
We lose the haggard, troubled, perplexed appearance, and we begin to look composed and calm, and balanced and bright. And this is not putting out of a mask, but this is something that is inevitable as a result. The man who is unhappy and depressed always shows it in his face. And I'm not suggesting that we should perpetually have an insane grin on our face always. That some people think it is essential to the manifestation of true Christian joy. I'm not saying that. But it cannot help expressing it itself. It will show on our surface.
ですので、まずはですね、私たちがじゃあ、その霊的な落ち込み状態、霊的なスランプ状態に陥るですね、この5つの大きな、原因について、ちょっと押さえておきたいというふうに思います。
So I'd like to see here, before we go in deep to this one, the five big causes of the spiritual depression.
はい、1番目最初です。それは自分自身の気質あるいは性格というものがあります。自分自身の気質性格というものです。
私たちはできるだけ早い機会に自分自身の気質あるいは性格を知っておくことが非常に大切であると思います。
私たちキリスト者というのは救われましたけれども、一人一人が、生まれついたですね、この異なった性格というのを持っているわけですね。ですので、苦悩の現れ方というのも人によってそれぞれ異なるわけです。それぞれ直面する問題、試練、あるいは、試練の種類、あるいは、程度というのは気質や性格の違いによって大きく左右されるということです。人には大きく言って内向的な人と外向的な人がいるわけですよね。自分がこの2つのどちらに属しているのか、そして霊的な落ち込みの状況を受けやすいタイプはどちらなのか、それを知っておくことは極めて重要なことだと思います。
もちろん内向的な人の方が自分の内を見つめていくのが得意ですので、どうしても、落ち込んでしまうことが多いと思います。ですのでそういう自分をまず知っておくこと、このことが、大切であるということなんですね。
OK, number one, that is our own temperament, personality. Though we Christians are saved, each of us has different temperament by natureSo the manifestations of the trouble vary from person to person. The problems, difficulties, perplexities, and troubles we are likely to have are determined greatly by the difference of temperament or personalities. We have so-called introverts and the extroverts. Which one do you belong to? Which one do you think the condition of spiritual depression tends to affect?It is so important to know these things. Of course, it's introverts, because we examine ourselves and we reflect on ourselves deeply, and if we make a mistake on that, we become depressed.
ここで、押さえておきたいこと、ちょっと、言っておきますけれども、それは、正しい意味での自己吟味というのと病的な内省というのは違うということです。
正しく自己吟味するということと病的な内省というのは違うということです。
自分自身を吟味するというのはとても大切なことです。聖書はそれを教えていますね。自分自身を吟味しなさいよ。ただし、この自己吟味と病的な内省は違う。じゃあ何がどう違うのかということですけれども、
病的な内省というのは自分のことを点検ばかりしているんです。いつもいつも、その自己点検が生活の中心になってしまう。言ってみるならば、もちろん自分を点検するというのはとても大切なことなんですけれども、もしも、それをもういつもいつも続けててですね、自分の魂をこのまな板の上に置いてもう包丁でこう切り刻んでるかのような状態ですね、それをこう自分自身を置いてこう解放しているような状態、だとするならばどうでしょうかね。それは病的な内省になってしまいます。そして、もしですね、私たちが自分の問題とか悩み事をですね、人々に向かって、いつもいつも語ってばかりってですね、いつでも不機嫌のような顔をして、人のところに行っては私は大きな問題にぶつかってるんですっていうことを言い続けているならばどうでしょうか。おそらくそれは自分を世界の中心に置いてしまっているということを示すものだと思うんですね。それは病的な内省であって、つまりうつ病と呼ばれる状態に至らせるものであるということです。ですので質問としては、皆さんはね、自分自身をよく知っているでしょうか。自分の特有な危険というのを知っているでしょうか。自分が陥りやすい誘惑というのを把握しているでしょうか。我々は自分自身の長所と短所、両方裏表ですけれども、両方知っておくことが、とても大切なことであるということです。 One thing I want to caution is、right kind of self-examination and wrong way of、introspection、that are two totally different things. I'm sure we、all agree that we should examine ourselvesBut we better know that examining ourselves and being introspective are two different things. Oh boy, it's very hard to speak now. Sorry. Yeah, introspection is we do nothing but examine ourselves. And such self-examination becomes the main and chief end in our lives. That is wrong.We are meant to examine ourselves periodically, that is biblical, but if we are always doing it, always, if putting ourselves, our soul on the plate and dissecting it, it's a wrong way of doing it. It's a wrong way of introspection. And if we are always talking to people about our own problems and troubles, and if we are forever going to them withfrown face and saying I'm in big trouble, great difficulty all the time, it probably means that we are all the time centered on ourselves. And that is wrong way of introspection. And that in turn leads us to the spiritual depression. So the question is, do you know yourself? Do you know your personality? Do you know your own particular danger?Do you know what kind of temptation you are easily tempted into? I think it is crucial for us to watch our strengths and also the weaknesses also. はい、二つ目です。それは、体の状態ですね。体の状態です。時々ですね、私たちこの、クリスチャンである限り体の状態なんてあまり関係ないでしょうっていうことを、言うことがあるかもしれません。体の状態なんてね、的に大丈夫だったら大丈夫なんだ、まあそうなんですけど、でももし、これを信じて、クリスチャンである限り体の状態が、どうかなんて問題ないというふうに信じているならば、すぐに正されることになると思います。一般的に、過労、働きすぎですね、あるいは過度の緊張の中にずっと置かれているような状態、あるいは闘病生活がずっと長い間続いている、あるいはあらゆる種類の病気というものがここに含まれると思います。もちろんこの霊性というのと体の状態というのは完全に分けることはできないですね。私たちは体と心とこの霊からなっている有機体ですので、分けることはできないわけですけれども、我々クリスチャンが霊的な落ち込みの攻撃に最も屈しやすいのはこの肉体的に弱った時であるというのを知っておくのは大事なことであると思うんですね。
悪魔の罠にはまって、本来体の問題を霊的な問題だと勘違いしてはならないということです。私も一週間ちょっと風邪ひいてたんですけど、やっぱりちょっとね、体が弱っちゃうので心も弱ってくるわけですけれども、必ずしもそれを霊的な問題と捉える必要はないんだなということを教えられています。心弱いとね、自分ダメなんじゃないかなとか、いろいろ鬱的にもなってくるでしょう。そう、必ずしも霊的な問題ではないこともあるということです。ただし体の状態が霊的な状態にも関わる部分があるかもしれないというのを知っておけばですね、もっと適切に霊的な問題を対処することができるということも知っておいた方がいいんではないかと思いますね。The second big cause is the physical condition. Does someone hold the view that as long as you are a Christian, it doesn't matter what the condition of your body is? Or you will soon be disillusioned if you believe that.You can put in this group tiredness, overstrength, or illness, any form of illness that can be in this group. And of course, we cannot isolate the spiritual form, spiritual from the physical, because we are the being of body, heart, and spirit, right? But when the great Christians are physically weak,they are more prone to an attack of spiritual depression. I was sick last week. I was very depressed and like spiritually depressed. But it's related. We need to know that it's related. But it's not necessarily a spiritual thing. It's just a body matter. I am feeling better also as my cold is getting better. And also we must not forget about the existence of devil.Not allowing him to trap us into regarding a spiritual that is fundamentally physical. But if you recognize that physical may be partly responsible for your spiritual condition and make allowance for that, you may be able to deal with that more wisely. はい、3つ目いきます。それは反動と呼ばれるものです。霊的な落ち込みのもう一つのよく見られるケースが反動ですね。大きな祝福のあった後に来る反動です。特別な霊的な祝福がものすごく大きく体験できたっていう後に来る反動です。時々霊的な収容会とかね、あるいはこういろんな霊的にものすごいいい体験した後にドーン落ち込んで、あれなんだっていうことがあるかもしれないですよね。預言者エリア、第一列王記の18章から19章にかけて出てきますね。イザベルとの、戦いに、預言者たちとの戦いに勝ってもう大勝利した後に、この一人落ち込んでもう死にたいとまで、もう落ち込んでしまった、わけですね。その大きな大勝利祝福の後に、苦しみをでこの反動で苦しんだわけです。ですので劇的なことを体験をしたときに反動が来るかもしれない、その危険に気づいていなければ反動が起きてしまうことがある。このことを知っておきたいと思うんですね。神様が祝福を大きな祝福を与えられたときには、その他はことのほか慎重であった方がいいですよ。このことは決まえてないとしばしば起こる反動というものを、体験してしまうことがあるということですね。これを知っておいた方がいいと思います。 Another frequent cause of spiritual depression is that what we call reaction. You remember Elijah after winning over the false prophets, great victory against Isabel, and he got alone and he got depressed and he wanted to die on the mount, after the Mount Carmel, and he suffered from one reactionSo a reaction after big blessing, a reaction after some unusual and exceptional spiritual experience, we better be careful that this reaction may come. はい、4つ目いきます。それは、私たちの魂の敵である悪魔の存在ですね。悪魔っていうのは本当巧みにですね、私たちのこの気質とか性格とか体の状態というのを巧みに利用していくんですね。
サタンが働きかけてくると私たちのこの気質っていうのをとどめることができなくなって、この私たちの気質によって翻弄されてしまう、気質によって引きずられてしまうということが起こります。悪魔の目的というのは、今日の4節11節にもありました、お前の神はどこにいるっていうふうに支えてくるんですね。お前の神はどこにいるっていうふうに支えてきて、クリスチャンのことを抑圧してくる。そしてこの詩編の作者が幸福感を失っているような状態になってしまうということです。 Number 4, that's a devil、the adversary of our souls、he's cunning. He can use our temperament or he can use our physical conditions and he deals with us that we allow our temperament to control us, to govern usinstead of keeping temperament whether it should be kept or where it should be kept. And he says, the devil says, he whispers, where is our God? That's the whole strategy of Satan, right? Where is our God? And to depress us, and to make us look as dishonest looked when he was passing through this period of unhappiness.一つだけ言いますね。それは不信仰です。結論として言えるのは、全ての霊的な落ち込みの原因というのは不信仰であるということですね。というのは、もしも信仰が働いているならば、悪魔といえども何も手出しはできないんですね。できないんです。私たちが悪魔の攻撃に屈してしまうのは、神様に聞き従う代わりに悪魔の声に聞き従うからですよね。残念ながら、だからこそこの詩編の作者は自分に向かって神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、というふうに繰り返し繰り返し言ってるんですね。6節あるいは、12節にも書かれています。43節にも書かれています。彼は自分自身に思い起こさせようとしているんですね。なぜか、それはこの抑圧の中で神様を忘れてしまう。そのために、神様と神様への力に対する信頼を失いかけてるんですね。神様との正しい関係と信仰がずれてしまった。だからこそ力を失いかけているわけです。ですので、一生懸命自分自身に、信仰を思い起こさせようと火をつけようとしているわけですよね。Finally, the ultimate cause of the all the spiritual depression is unbelief. For if it were not unbelief, even the devil could do nothing. It is because we listen to the devil's voice instead of listening to God, we go down before him and fall before his attacks. And that's why the psalmist says, to himself repeatedly.Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. He reminds himself of God, because he was depressed and he has forgotten God. He's almost losing his faith in God and his power, and his relationship to God were not what they ought to be. では、幸福感を失って、思い患っている状態ですね。平安を奪われてしまって、緊張した苦しみの状態から、我々が回復するためには、じゃあどうすればいいのか。一言で言うならば、この詩編の作者が、習得したことを我々も学ぶことです。この人物はただ身を横たえて、自分はなんてかわいそうな存在だっていうふうに自分自身を憐れむことに固執しなかったということです。So what can we do? How can we deliver from unhappiness? This quiet, this lack of ease, this tension, this troubled state. In a nutshell, we can learn from this psalmist. And this man was not content to just lie down and commiserate within himself.この詩編の作者がしたことを2つだけ押さえて今日終わりたいと思うんですね。それは、彼自身自分の自己に語りかけているということです。自分自身に自分の自己に語りかけているということです。彼は自分自身に向かって、なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのかというふうに言っています。
自分自身に話しかけてるんですね。自分自身に対して語りかけているわけです。けれどもある人言うかもしれませんね、私たちの大きな問題というのは自分のことばかり考えていることじゃないですか、病的な内省って良くないって言ったじゃないですか、なのになんで自分自身に向かって話しかけなきゃいけないですかって言うかもしれません。答えはこうです。私たちは、自分の自己が語るのを許す代わりに私たちが自己に向かって語らなければいけないということです。いいですか。自分の自己が語る代わりに私たちが自分の自我に向かって語らなければいけないということです。信仰における、幸福感の喪失するもののほとんどは自分自身自己に向かって語る代わりに自己に聞き従っていることに問題があるのではないかということです。自分の中で誰かが語ってるんです。もうダメだ、もう疲れた、もう無理じゃんじゃないのかな、誰かが語ってるんですね。誰があなたに語ってるんでしょうか。語っているのはあなたの自己なんですね。あなたの自己なんですよ。そうでしょ。朝起きて誰の声を一番に聞きますか。自分自身じゃないですかね。一日の一番ほとんどの分自分自身の声聞いてないでしょうかね。一生の中で誰の声にあなた聞き従って生きてるんでしょうね。それに対してこの詩編の作者の対処法はどうだったのか。彼は自己が語るのを許さず彼の方から自己に向かって語りかけてるんです。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのかと問いかけてるんです。彼の魂は彼自身を抑圧して意気消沈させていたわけですね。もう自分はダメだ、そこできっぱりと彼はですね、自己よちょっと待てと、しばらく耳を傾けろ、私がお前に語る番だっていうふうに宣言したんですね。言ってる意味皆さん分かりますでしょうか。 The first thing that this psalmist is doing is he's talking to himself. So we gotta learn to talk to yourself. This man turned to himself and says, Why my soul? Are you downcast? Why are you so disturbed within me? Disturbed within me?He's talking to himself. He's addressing to himself. But someone may ask, we spend too much time within ourselves, with ourselves. That is our greatest trouble. So we should avoid doing that. We better avoid introspection, right? And now, why do we have to talk to ourselves? Here's the answer.We must talk to ourselves instead of allowing ourselves to talk to us. Do you realize, when you get up in the morning, whose voice do you listen to? Do you open the Bible and hear God's voice first thing in the morning? Or do you hear your voice? I'm sick, I'm tired, I'm going to bed again. Majority of our time in my day, maybe I'm listening to my own voice always. Somebody inside me is talking to me. Oh, it's impossible. I'm exhausted. I can't move on anymore. And who is talking? Who is talking to you? Yourself is talking to you, right?So now, how is this psalmist's treatment? Instead of allowing this self to talk to him, he starts talking to himself, Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? So his soul has been depressing himself and crushing him. So he stands up and says to himself, Self, listen for a moment. Wait a minute.I'm talking to you, to me. To me, I'm talking to me.
かんかもです。You are me。
二つ目です。それは、自分を制する方法を学ぶということです。自分を、コントロールするということですね。自分自身をコントロールする、自分自身に語りかける、自分自身に説教する、自分自身に問いかけなければならないということです。自分自身の魂に対して、なんでお前はうなだれてるんだ、私の魂をなんで思い乱れているんだというふうに尋ねなければならないということです。喜びを失っている、ポフトを失って嘆く代わりに、自分自身と対決する、自分自身を、非難して、自分自身を励まして、自分自身に宣言して神を待ち望めっていうふうに、悟さなければいけないということです。それがその後半ですね。私はなお告白しよう、二顔こそ私の救いとというふうに宣言していってるわけですね。私たちの知っているところ、私たちの神様について覚えているところ、理解しているところを自分自身に対して説教しなければ、私たちやられてしまうわけです。We must know how to handle ourselves. We must control ourselves. We must address ourselves, preach to ourselves, question ourselves. We must ask ourselves, why my soul are you this downcast? Why so disturbed within me? And then proclaim, put your hope in God. For I will yet praise Him, my Savior and my God.We need to face ourselves and we need to preach to ourselves. Remind ourselves about what we know about Him, of God, and His teaching.
結論です。私たちが霊的な落ち込みから、脱却するためにしなければならないこと。それは自分自身の自己ですね。自分自身のこの内側にいる別人格をコントロールする術を学ぶことです。自己に従ってはいけないということです。彼に向かって立ち向かう、説教する、訓戒する、諭さなければいけない。自己が私たちのことを抑圧して失望するに任せるではなくて、自分自身が知っていることを自己に対して言い聞かせなければならないということです。皆さんならば、私たちが自己に主導権を渡すならば、私も皆さんも必ず霊的な落ち込み状態に陥るからです。たくま自分自身のことを捉えてですね、私たちのことを落ち込ませるためには何でもしていきます。私たちはそこでこの詩編の作者のように宣言していくわけですね。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか、そうではなくて、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いとというふうに宣言していきたいなというふうに思います。
The conclusion. The essence of the treatment of spiritual depression is to understand that this self of ours, this other person within us, has to be condemned, has to be addressed, has to be encouraged, has to be preached intoAnd remind of him of what we know, instead of listening to him and allowing him to control us and drive us down.
So we must stand up as this man did and proclaim, "Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me?" And instead of that, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.Let's program that.